それでは礼拝の備えの賛美歌452番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。少子、主を尋ね求めよ、見出したるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに、主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。書へ539番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。
しこみたたえよ。
地なる神様、受難節第四週一の礼拝をお見舞いに捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉を与えてください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。
アーメン。
主の祈り。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
口読文第45番コリント全書の13章を口読いたします。口読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。たと言われ、諸々の国人の言葉、および御使いの言葉を語るとも。
愛なくは、なく金や、響く尿八のごとし。
たと言われ、予言する力あり。
すべての奥義と、すべての知識とに達し。
また山を移すほどの大いなる信仰ありとも。
愛なくは、数うるに足らず。
たと言われ、我が財産をことごとく施し。また我が体を焼かれるために渡すとも。
愛なくは我に益なし。
愛は寛容にして慈悲あり。
愛は妬まず、愛は誇らず高ぶらず。
非礼を行わず己を利を求めず。
憤らず人の悪を思わず。
不義を喜ばずして誠の喜ぶところを喜び。
おおよそこと忍び、おおよそこと信じ、おおよそこと望み、おおよそことタウルなり。
愛はいつまでも頼ることなし。
されど予言は廃れ、異言は闇、引きもまた廃ら。
それ我らの知るところは全からず、我らの予言も全からず。
またき者の来らん時は、なたからぬものを廃ら。
我わらべの時は語ることもわらべのごと
く。思うこともわらべのごとく。
論ずることもわらべのごとくなりしが。
人となりてはわらべのことを捨てたり。
今我らは鏡をもて見るごとく見るところおぼろなり。
されどかの時には顔を見合わせて歩み。
今我が知るところ全からず。
されどかの時に我が知られたるごとく全く知るべし。
下に信仰と望みと愛とこの三つのものは限りなく残らん。
しかしてそのうち最も大いなるは愛なり。
賛美歌121番を歌います。
国の家に人となりて、貧しき上に憎るなやみ、つぶさになめし、この人を食する暇も、うちはすべて仕げられし、人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きし、その瞳をすべてのものを与えしすえ、死のほか何も報いられて、十字架の上に挙げられつつ、敵を許しし、この人よ、この人よ、この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ人となりたる、生ける神
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。牧会祈祷を捧げます。天に今します我々の神よ、我々の祈りを聞き届けてください。 ただいまこの御堂に集いましたる一人一人の痛みと祈りを聞き届けてください。すぐる衆の健康を感謝いたします。そして連投の時にもかかわらず、あまりにも自己中心的であります生活をお許しください。また木原衆もあなたがそばにいてくださいますように。まもなくイースターであります。復活の精神的な意味にとって、ただ来世的意義しか持たないようなものにしてはならないというところであります。復活はこの世で起こったことであり、イエス自身にとっても私たちにとっても復活は人間の性の刷新であり、私たちの生活に関わることだということであります。このように教えられています。本日は礼拝後、高野原教会の2006年度総会が持たれます。来たる年度の希望を話し合われ、共有されて、すべては我らが主のお身内のうちにありますように祈ります。病の方、高齢の方、本日礼拝に出られない方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださいますようにお願いいたします。本日の説教者、主の御言葉を取り継ぎます遠藤牧師を務めてください。これらの祈りと感謝を主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。それではお差し支えない方お立ちいただきまして、賛美歌271番を歌います。セカンドチューンということで、 聖書を朗読していただきます。聖書はローマの信徒への手紙12章9節から21節、13章8節から10節。引き続き遠藤牧師によりまして、愛の掟、涙は分かち合うという題にて説教をしていただきます。
愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。
今日は、ヨハネによる福音書を少し外れて、年間の、次年度の主題である、このことを今日の聖書の箇所を中心に、語っていきたい。そして、昨日、結婚式が行われましたので、やはり、この結婚式の事柄を、織り交ぜて語ることをお許しいただきたいと思います。渡辺圭一郎さんと工藤直子さんの結婚式が、昨日、行われました。とても若々しい、そして初々しい 結婚式でした。まあ、何か懐かしいような不思議なこう喜びを感じました。少しまあ内容から外れるかもしれませんが、高奈良教会の歴代の牧師が、そうそうたる牧師が、目の前に、いて、そしてまた私が、学生時代にお世話になった新約聖書学の恩師が、いたり、神学部の先生方がいたり、そして、この教会の、会員の方の、数名の方がいたりして、特にその歴代の牧師や、新約学の恩師の人の前で聖書の話をするのは難しいなというのが正直なところでした。そんな私の緊張を解いてくれたのは、渡辺圭一郎さんが久しぶりにこういっぱいいっぱいな、もう多分これ以上あと2つ3つ、事柄を言うと多分頭の中はこうパニックになりそうな、そういう久しぶりにこう緊張していっぱいいっぱいという、そういう、表情を見て落ち着きました。なぜ落ち着いたのか。で、私も実は自分の結婚式、もう十数年前になりましたけれども、結婚式の時、未だに忘れられませんが、もうガチガチで、本当に何がどうなっているのかわからない、まさにいっぱいいっぱいな自分を、がいました。そして、隣で落ち着き払った妻の顔。そして、この街道をですね、もうガチガチでまっすぐにこう歩けなかったんですね。そうすると、どうも妻が行く手を私が阻むような形で歩いてしまってですね、教会の、とある、まあ、おば様がですね、ちょうどこの街道の後ろの方でですね、ものすごい形相でも怒った顔でですね、こっちを歩けと。とにかくあなたそこ歩いたら、ちかさんが歩けないということでですね、まあ、そんな、ガチガチであった自分のことを、思い出し、そして、圭一郎さんの顔を見て、こんな時があったなと思いました。そしてその結婚式の中で少し紹介したんですけれども、愛について今回そのバタバタした中でしたけれども、愛について新しい視点を発見させていただきました。どういうことか。まあ、結婚式、今の若い人たちがよく見るゼクシーと呼ばれる雑誌のホームページを調べてみました。そこの中には、まあ、若い人たちが理想とする結婚式の姿で、あたかも結婚式がゴールかのように思えるもの。私たち、普通に教会して教会の礼拝をしている者にとってはちょっとあれと思うような内容で、例えば、外国人牧師が司る本格挙式、平日は 4万8000円での挙式に必要なものがフルパックにと書かれていました。で、白人の方の写真が載っていてですね、本格挙式と、本格挙式って何のことなんだろうかと思ってしまったり、また別のものには、ある神社ですが、本格和装挙式を世界文化遺産の国宝殿で歴史の香りを感じながら人々の祝福を受ける。という、こういう、こちらはさすがにお値段が高くて19万8000円。こういうメディアの事柄、まあ、あんまり全部は紹介しませんけれども、これらのメディアが私たちに伝えているのは、結婚はあたかもゴールである。私がよく見ていたかつての映画の、その映画の最初の場面で、給料の3ヶ月分のダイヤモンドを買って、それを渡せば、幸せになれる、そういうイメージを私たちはどうしても、結婚の中に持ってしまいます。しかしその私たちがそういうメディアの中で生きている、私たちにとって示されている聖書の言葉、聖書に書かれた愛という言葉、これは思った以上に、まあ、目立たない地味でありました。例えば昨日も読みました、今日購読文でも読みましたけれども、コリントの信徒への手紙の13章の言葉の中には、愛は忍耐強い、妬まない、苛立たず恨みを抱かない、すべてを忍び、すべてを望み、すべてを耐えると書かれています。巷に出ている結婚の情報雑誌には、愛というのは素晴らしい、
結婚は素晴らしい。でも、聖書が示しているのは、どちらかといえば、どれほど私たちが、当時の人たちにとって優れていると思うような力、権力、目立つような事柄、その根底には聖書の示している愛がなければいけない。そしてその愛というのは決してウキウキした、そういったものではない。むしろ忍耐をするとか、耐える。ここには当時の教会、そして苦難や困難が目の前にたくさんあったときに、だからこそ愛し合う。制約の言葉も、あなたはその健やかな時も、病む時も、という言葉があります。私たちは健やかな時、うまくいっている時、元気な時は、その人を愛すことができる。でも、自分が病んでしまったり、自分が悲しみの中に暮れてしまった時には、その人を愛することができない。だから私たちは神様と会衆の前に寄り集まり、そしてそこでそんな状態にあった時にこそ神様の助けによって愛し合うことができるように、そのことをその場で誓いました。今日の聖書の箇所も同じように愛ということがその根底にあります。そして今紹介しましたように、決してその浮かれたような愛ではありません。ローマの信徒への手紙、12章のところを見ていきましょう。ここにもまた、いくつか、どちらかというと厳しい当時のローマの信徒たちに手紙を書いたパウロ、もしくはパウロの弟子たち、もしくはその手紙の読み手である、ローマの信徒の人たちがいかに厳しい状態にあったかということが伺い知れる内容が書かれています。9節には、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎みと書かれています。聖書で何々してはなりません。もしくは、例えば愛し合わねばならない。こういう言葉が出てくるときには、その今の現実がなかなかその思う通りにいかないということを暗示しています。ですから、偽りがあってはならないと書かれているところには、偽りがはびこっている。そして、悪を憎みと書かれていますから、偽りや悪がその場所にはびこっているということが、ここに暗示されているのです。さらに、12節には、苦難を耐え忍び、絶ゆまず祈りなさいと書かれています。その言葉通り、苦難がそこにあるということ。そして、絶ゆまず祈るということで考えられるのは、たった一回祈って、その苦難が変えられるものではないということ。一回祈って、一回耐えて、その苦難が過ぎ去っていく、そういうものではないということ。むしろ、絶えまず祈る。私たちは、その困難の中で祈り続けなければならない。また、17節には、悪に悪を返さず。飛ばして19節には、復讐。20節には、燃える炭火。という言葉が出てきます。これらの言葉の中に、パウロ、もしくはその弟子たちが囲まれていた、相当切迫した、迫害の状況。復讐を思い立っても、もしくは計画しても、もしくは復讐を実行しても仕方がないぐらいの迫害の状況がそこにあった。ですから、パウロの言葉は、そこにかなりの怒り、かなりの 困難、そして一歩間違えば復讐や相手に燃える炭火を積むような、そのようなことを行ってしまうかもしれないというぐらいの状況が描かれていると思うのです。もしかするとパウロはユダヤの人たちが大切にしていたモーセがその約束の地に着く前に、自分はその約束の地に着けない、だからその前に人々に遺言のような形でこの言葉を大切にせよと託したように、パウロもまたローマにたどり着くことがたとえできなくても、そして自分がもしこの後主イエスと同じように迫害の中で死にゆくことがあったとしても、これだけは伝えておきたい、このことだけは絶対に忘れてほしくないという、その事柄を手紙に託し、そしてその中に彼は愛の言葉をしっかりと込めた。その愛はウキウキしたすぐに過ぎ去ってしまうような愛ではなく、むしろ切迫した迫害の中、もう前にも後ろにも退くことのできないような、そのような切迫感の中で最後の切り札のような形で、そこに神の愛により頼むことをパウロはここで私たちにも伝えているのではないかと思うのです。ではどのような愛がここに書かれているのか。十節には、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。互いに愛するということ、それは相手を尊敬して、そして優れた人と思う。自分が高みに立って見下したり、自分の方が有利だ、自分の方がこういうものを持っている、そういう見方ではありません。むしろ相手こそ神に愛されているそのものとして、自分よりも優れた、そう思って付き合うこと。また十二節には、希望を持って喜びという言葉が出てきます。目の前に危険が迫り、迫害が迫り、切迫した状況の中で忘れてはならないこと、それは互いに愛し合うことと、そして希望を失わずに喜びを見出すこと。また伝統的な旧約聖書の考え方もパウロはここで引用しています。例えば13節には、旅人をもてなすように努めなさい。17節には、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。これらは旧約聖書では、例えば落ち穂拾い、寄留者や旅人には食べ物がない、 それでそこで亡くなってしまっては困るということで、必ず落ち穂を拾い尽くさないで、その人たちのために残す。また新約聖書には、憐れん深いサマリア人として強盗に襲われた男性に対して、当時尊敬を得ていた祭司やレビ人は向こう側を通っていたのに対して、敵対していたサマリア人がその襲われた人の傷を手当てし、そして宿屋に連れて行った。できる限りの最高のケアをなした。旅人をもてなす、旧約聖書から言われている大事なこと。そして愛はただ言葉だけではなくて、体を用いてなさなければならない、そのことが示されています。最もこの聖書の中で パウロたちの苦しみが表現されているのが14節のところです。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。聖書が語る愛は決して甘い愛ではありません。そして旧約聖書に描かれたその旅人をもてなす、人々を愛する、それだけでもありません。パウロはここで新しい考え方、そして今現実に目の前に迫っている迫害の状況の中で、人々がもう爆発しそうな時、これ以上の迫害にはもう耐えられない、そう思っている時に、迫害する者のために祈りなさい。その者のために祝福を祈ることを私たちに求めています。呪ってはなりませんという言葉があるように、呪っても仕方がないような相手、むしろ呪わざるを得ないようなその迫害をしてくる者たちを目の前にして、パウロは迫害する者のために祈る、これがイエス・キリストが私たちに示された愛、決して簡単なものではない、むしろそんなことはできないと私たちが諦めてしまうような難しさ、イエスが受難の前にゲッセマネという場所で、できればこの苦しみを取り除いてほしいと祈ったように、迫害する者のために祈るということはとても難しい。しかしパウロはその遺言のような形かもしれないその手紙の中で、あえて自分たちが生活していく中の規範として、迫害する者のために祝福を祈るということをその中心のところに持ってきています。少し後に書かれた13章の8節のところに、さらに愛について、特に旧約聖書の愛について意識された言葉が書かれています。8節から、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。互いに愛し合うこと、これは借りがあってもいい、互いに愛し合うことというのは、何も自分が常に持っていて、そしてそれを相手に貸す、そういう関係ではないということ。そして旧約聖書の実感に書かれたその後半の第7回が姦淫するな、第6回が殺すな、第8回が盗むな、第10回が総称すればむさぼるな、その他たくさんの戒律があったのですけれども、パウロはイエスがまとめたその言葉、そしてレビ記に書かれている隣人を自分のように愛しなさいと、このたった 二行の言葉。ここに旧約聖書がずっと私たちに伝えてきたユダヤの民のその根幹である事柄が要約されるのであるということ。ですから、律法を守ると言って愛を行っていなかったたくさんの人たちに対して、イエス・キリストは示される愛、そしてそれは旧約に示された。主を愛し、また隣人を自分のように愛するというその事柄で、すべて要約される。だから、私たちは隣人を自分のように愛するということを実現するために、日々祈り、日々歩まなければならない。一昨年の標語にもしておきましたけれども、主を愛し、隣人を自分のように愛する。こうして語るのは簡単ですが、しかしそれを実際に行うのは、先ほどの迫害する者のために祈ると同じように難しいことです。しかし、パウロはそんな私たちに対して、もう一言、その聖書の中で語っています。もしかすると私は、迫害する者のために祈ることは、まだまだできないかもしれない。でもその手前に、私たちがもしかすると、現実にできること、できるかもしれないと考えられるのが、迫害する言葉が書かれた14節の次の15節に書かれた言葉です。喜ぶ人と共に喜び。泣く人と共に泣きなさい。2007年度はこの言葉、特に私が今回考えたのは、ここに建てられたこの教会が地域の人たちの喜び、そして悲しみをどこまで共有できているのだろうか。もちろんそれは私自身の反省でもあります。けれども教会員が祈り、そしてこの場に付かされたこの教会が、この地に住む人たちと共に喜び、そして共に泣くことができなければ、私はパウロが書いているこの手紙のその先にある迫害する者のために祝福を祈る、そこには到底たどり着くことができないように思うのです。ですから、まず、2007年度は、ここから、始める。実はこの、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、この言葉は、呼ぶ気に、少し違った形で、表現されています。旧約聖書の呼ぶ気は、なぜ、正しい人に神様は苦しみを与えられるのか、神様は正しく義なる方なのに、そして人間がその神様に従っているのになぜ苦しみや悲しみ、そしてむしろ理解することの困難な理不尽な苦しみが私たちに襲いかかるのか。そのことを呼ぶという人が問いかけ、そしてその問いが徐々に変えられていく。残念ながらここに答えは私は見出すことができません。しかし、神と共に歩み、そして苦しみの中に歩む人にとって、呼ぶ気の中に示されたその問い。それは、少なくとも神の愛を実践する私たち。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くために考えなければならない問いかけであると思うのです。呼ぶ気の30章の 24節にこのような言葉が書かれています。人は嘆き求める者に手を差し伸べ、不幸な者を救おうとしないだろうか。私は苦境にある人と共に泣かなかっただろうか。貧しい人のために心を痛めなかったろうか。私は幸いを望んだのに、災いが来た。光を待っていたのに闇が来た。苦しみの日々が私に襲いかかっている。ヨブという人は自分の大切な家族、財産を奪われ、そして体の病を神様によって与えられます。どうしようもない苦しみの中で彼は神様に尋ねる。私は苦境の中にある人と共に泣かなかっただろうか。貧しい人のために心を痛めなかったろうか。主が私に示されたように、私は苦しみの中にある人と共に泣いたし、貧しい人のために心を痛めた。それなのになぜ私には災いしか来なかったのか。主よ、なぜなのですか。なぜこの痛みが私に、なぜこの苦しみが私にだけ注ぎかけられるのですかという。これがヨブが私たちに問いかけている問いであります。隣人を愛し、そして喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣こうとする私たちが、そのようにしたにもかかわらず、痛みや苦しみの中に生きた先人がいたこと。そして、パウロは、この呼ぶ記の中に書かれたことを知って、あえて、私たちがなさなければならない事柄として、この手紙の中にしたためたのではないかと思うのです。とても難しい。そしてそのことで、簡単に神の救いを実感するようなことはできない。にもかかわらず、私たちは、主に従い、そして主に従う者の務めとして、迫害する者のために祝福を祈れるように祈り続ける。そして、喜ぶ人と共に喜んだり、泣く人と共に泣くことが難しいにもかかわらず、そのことを私たちは祈りつつ、願いつつ歩まなければならない。これが、パウロがその自らの生涯をかけて描き出した手紙のその中に書かれている事柄です。では私たちは涙を共有することができないのか。私はそんなことはないと思っています。今回のもう一度紹介することをお許しいただきたいんですが、今回の結婚の披露宴の時に渡辺さんと工藤さんのお二人と、そしてご両親の涙を見て、私も思わず涙を流してしまった場面がありました。最後にご両親にその花束を渡して、そこで育ててくれてありがとうということを多分言ったんではないかと思うんですが、そこには少なくともお二人の結婚式のその背後にあった 祈り、お二人が不安を抱え、悩みを抱え、そして結婚の準備のところで本当に大丈夫なんだろうかと思っていた、そういった場面が蘇ってきました。その中でご両親が喜びの涙、そしてお二人も感謝の涙を流された。ここに私は愛の可能性、ただ涙は喜びの涙だけではなく、これからは家を離れ、またもしくはこの教会を離れ、良き伴侶とともに涙を流し愛を分かち合う。先ほど来申していますように、その愛というのは決して生優しいものではない。しかしお二人のご両親の姿を見て、その涙の中には家庭の中で磨きがかけられ、そして家庭から離れたお二人に対してずっとずっとご両親が祈ってきた、その祈りが染みついた涙、そしてその愛をお二人に託された。ですからそこから新しい歩み、自分がいただいたその愛を分かち合って、そして喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、その祈りを共に成していく、それを目の当たりにした私もまた自らの歩みを顧み、そして聖書の中の言葉をもう一度読み直し、共に主からの涙、祈りが込められた涙、そして愛が込められた涙を共に流し分かち合い、そしてそのことによって互いに支え合うことのできる、そのような歩みを成したいと願うのです。お祈りをします。神様、聖書に示された愛の言葉、しっかりと読み直すと本当にそこには甘い、軽やかな、そういった愛とは全く違った、切迫した緊迫した状況の中で語られている、むしろその中で本当にあなたよりの愛がそこになければもう崩壊してしまうような、そのような状況の中で描かれた愛を感じることができました。どうか私たちが日々の歩みの中で、自らの苦しみや悲しみの中で沈み込んでしまっているとき、どうか私たちのために泣いてくださる方、その苦しみを共にしてくださる方がおられること、そしてまたその方が私たちも同じように共に涙を分かち合う、その歩みを成していくことを望んでおられる、そのことをどうか私たちが実感し、そして少しでも祈りつつ成していくことができますように、導きを与えてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌312番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、今日健康を与えられ、こうしてこの会堂に集められ、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。この1週間もどうぞあなたの御心に沿った生活ができますよう、どうぞお導きください。今捧げましたものはあなたからいただいたものの一部でございます。 どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アメン。
今週の誕生者の方がおられますので、お祈りしたいと思います。楠田純子さんが、19日、それから、高田さんは来られてないで、岡原春夫さんもお休みですね、はい、それからちょっと特別なのですが、辻亮さんが来週なんですが、来週どうしても来れないということで、今日お祈りをしてほしいということですので、ぜひ、お祈りしたいと思います。神様、今週は私たちの敬愛する姉妹である楠田純子さんが、その尊い命を与えられたその週です。どうか純子さんのその歩み、特にその信仰の歩みをあなたが守り導いてください。楠田純子さんはその若さを発揮し、教会のためにたくさんの見えない仕事を引き受けてくださっています。本当に一人では追い切れないのではないかと心配するほど、いくつもの働きを、しかし喜びを持ってなしてくださっています。どうかその尊いお働きの上に、またこれからの歩みの上に、あなたの祝福が豊かに満たされますように。あなたと共に歩む喜びの道を歩んでいくことができますように、導きを与えてください。また次週になりますが、ケアする兄弟である辻亮さんが、あなたよりの尊い命を受けたその時を覚えて祈ります。どうか辻さんのその歩み、特にその信仰の歩みをあなたが守り導いてください。辻さんもまたこの教会のためにたくさんの役割を成してくださっています。特にいつも子供たちが外に出て危険がないように、門のところで子供たちをしっかりと見守っていてくださっています。どうか辻さんのその歩みの上に、また志しておられるその志が御心にかなうものであれば、どうかあなたがその志を成してください。新しい歩みにどうかあなたが道を切り開いてください。これらの祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、3月19日楠田純子さんです。おめでとうございます。それから、3月26日辻亮さん後ろです、おめでとうございます。それから今日久しぶりに来られた方がおられるので、ちょっと紹介したいと思います。まず、朝もちょっと紹介してくださったんですが、上地のり子さん、 CS で、成長した上地さん、それから、昨日の結婚式に、遠くから、来ていただきました、ごめんなさい、名前がゆかさんですか、ゆかさんですね、あ、よかった、三好ゆかさんです。それから、同じく結婚式のために、2階にいますけれども、甲府から、遠藤智恵さんでした。以上です。
それでは国会報告をいたします。州法に従ってもらいますので、開いてみていただきますように。まず本日ですが、2006年度定期総会、教会員の方は必ずご参加ください。やむを得ず欠席される場合は、委任状を提出していただきますようにお願いします。その後、聖歌隊の練習がございます。ページ変わりまして、今週の集会ですが、教区賛美フェスティバル、3月21日、東梅田教会、ご参加の方は高野原駅午前10時10分集合ということになっていますので、 教会館で行かれる方はよろしくお願いします。入門講座3月24日、スプリングキャンプ事前準備会3月24日街道清掃日が23日婦人会の方によろしくお願いします。遠藤牧師の予定は23日金曜日午後面会日となっております。次週手術3月25日手術礼拝は受難節第5手術でございます。遠藤牧師の説教とそれから賛美歌21を用いますのでお持ちの方はご用意お願いしたいと思います。礼拝後の集会はコーヒーアワー聖歌大練習、壮年会礼会と青年会礼会、壮年会礼会が年度末ということになっておりますので、ぜひご参加くださいませ。お願いします。続いて集会行事の予定ですが、奈良県伝道会スプリングキャンプ3月27日から29日までおられます。それが飛びまして、イースターは聖餐礼拝でございますが4月8日礼拝は愛参会で持ち寄りということになっておりますのでよろしくお願いします。あと呼んでいただきまして、裏のページお知らせのところでございますが、聖書講座番頭会は春休みとなりますのでお休みです。4月11日再開予定です。
1点補足させていただきます。総会の資料ですが、ちょっと今回追加の資料が多くなったことをお詫びいたします。今スプリングキャンプという奈良県伝道会の事柄、今年度私が担当になりましたので、いろんな業務が入っていますので、ちょっといくつか見落としているところがありましたので申し訳ありませんが、追加のところは、追加差し替えのところはどうか、お許し、いただきたいと思います。それから、先ほど来申しておりますけれども、渡辺、圭一郎新学生、そして、工藤直子伝道師が昨日、結婚式を挙げられました。その結婚の、ご挨拶、そしてまたお二人は今日の礼拝が最後、最後というか、別に最後といってもですね、丸太町にいるわけですから、もしかすると京都の町とかですね、もしくはいつか何らかの形でまたこの教会と関わりがあるかもしれませんので、一旦、See you という感じの、また会おうねという感じのお別れだと思いますが、もしかし、一つ区切りをつけるということで、短く挨拶をしていただきたいと思います。そしてその前に、先週から、その送別のために、たくさんの方々から、お二人の、これからの、お二人の門出を祝しというんでしょうか、何と言っていいのかわかりませんけれども、日本語ではお選別という言葉がありますけれども、その、お選別が、ありますので、先にお渡しして、その後、どうぞご挨拶ください。
こういう時は夫を立てるというのはどっちが先に立てるんですか。
昨日神様と改宗の前で結婚の誓約をいたしました。そして終わった後に、婚姻届も出してきまして本当に結婚しました。ありがとうございました。
皆様のお祈りに支えられて、昨日本当に祝福に満たされた一日を過ごすことができました。ありがとうございます。これからもお近くですので、どうぞおぼつかない足取りでふらふら歩んでいく二人ですので、どうぞこれからもお祈りを支えのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。
最後の仕事でこの後の総会にもお二人は残られますので、総会が終わって、ここで仕事を収めということです。以上です。
それではグリーティング、ご近所の方とご挨拶をお願いします。それでお立ちいただきまして正英541番を歌いました。土地祝祷構想をもって礼拝を終わります。
平和のうちにこの家と出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました、改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 次にや
I'm sorry.
あと3分ぐらい、12時15分に始めたいと思いますので、それまでに、まあ、おトイレとかお食事、済ませていただければと思います。後ろの時計で、15分に始めたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、そろそろ始めたいと思います。まず数を確定したいので、外の方、中の方に、お入りください。ちょっと外に声かけていただけますか。中に、お入りいただくように。
こちらが24。
24。人数を確定したいので、中に、教会の方、中にお入りください。
26。座ってください。数えられませんので、いつまでたっても。
26、教会員以外の方ちょっと手を挙げていただけますか。客員の方、はい、石橋美智子さん客員で陪席ですね、はい、他はみんな教会員ですね、はい、26と31ですね、57、はい、57、20、はい、70。始めましょうか。それでは、総会、今人数が、確定しました、57名出席で、それにプラス20名の、委任状が、ありましたので、この教会、適総会の、成立を宣言いたします。はじめに、開会の祈りをいたします。神様、今日は礼拝の後こうして敬愛する兄弟姉妹が共に集い、そしてこれからの教会の歩み、またこれまでの教会の歩みの振り返りの総会を持とうとしております。どうか一つ一つの事柄の上にあなたの恵みと導きが豊かにありますように、私たちがこの一年をしっかりと振り返り、またこれからの歩みについてそれぞれの意見を互いに聞き合う場となりますように、そしてあなたがその道をしっかりと備え、あなたの道に私たちが沿って歩んでいくことができますように、導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。先ほど宣言しましたけれども、当教会規則、26条には、現住陪参会員の5分の1以上で、教会総会が成立するという、文言があります。で、現在、現住陪参会員130名おられますので、130÷5、26名以上で、成立するということですので、まあ、57名ですから、成立、しております。それでは、ただいまから、皆さんのお手元に、配りました、この黄色い、定期総会資料、の、裏の表紙の裏の、ところに沿って、総会を、行ってまいりたいと思います。で、それぞれの報告をなされる、係の方は、この前のマイクがありますので、すぐに、出てこれるようにご準備を、お願いします。また、資料、添付資料がそれぞれ集報ボックスに入れておきましたけれども、ない方がおられましたら、今のうちによろしいですか、はい、また、その発表者の方その時にですね、差し替えのものを使う場合は差し替えのものを使うということを、言ってください。そして、議事はですね、まず報告、の3つの項目、教務、総務、それから決算見込み、その後、役員の選挙を行いたいと思います。それからその後に、選挙計画案、会計予算案、そして工藤直子兼務担任教師辞任、渡辺圭一郎新学生辞任、それから、 新学生招聘に関する件、そして墓地管理規約第5条改定に関する件と、議事録確定を役員会に委任する件、これらのことを、こちらは準備しております。よろしいでしょうか。それでは、まず、初めに、礼拝の、ことについての報告から、させていただきます。お手元の、総会資料の1ページのところです。今年度は特に、一昨年は30周年ということでたくさんの、特別行事が、ありましたけれども、今年度、特筆すべきこととしては、工藤直子伝道師の、その就任式であろうと思います。それ以外の、事柄は、基本的に、普段の礼拝で、成している、事柄です。ただ今年度も、総年会婦人会の合同例会に、西村敦先生、それから、教会全体会の時には、関谷雅人さんが、それぞれ、ゲストとして、それぞれの賜物を生かしてくださったこと、そしてまた、クリスマスや、イブ礼拝の時に、ピアノの田村あさみさん、それから工藤伝道師の静かで落ち着いた礼拝があった、そのことをここに報告をさせていただきます。それからあと質問はですね、あとこのまず教務報告全部終わった後にまとめて質問質疑を取りたいと思います。次に2ページの真ん中のところから主日礼拝の説教のところです。で今年度はですね、外部の、いわゆる純粋の外部の、講師の方は、おられません。工藤直子伝道師、それから渡辺圭一郎新学生、そして、関谷正人、牧師、そして講談交換で、最後に、4ページの一番最後にありますけれども、栗原康介、牧師に、伝道師に、説教していただき、それ以外は、基本的にヨハネによる福音書、年間主題に沿って、ヨハネによる福音書という難解な、聖書ですけれども、そこから神の言葉に耳を傾けるということを念頭において、順番に連続して、飛ばさずに、その、連続公開説教という形式で、説教を行ってきました。また私以外にその工藤伝道師、また渡辺新学生の説教、それから関谷直人牧師の説教、それから栗原牧師の説教、これらこの教会は御言葉の解き明かしということを大事にしていますので、これらの方々に礼拝にともに参加していただきましたこと、本当に感謝をしたいと思います。それから、信仰の証についてですけれども、6名を予定していたんですが、ちょっと年度末の、日程の、こととかがありまして、4名になってしまいましたけれども、5月には北村聡さん、7月には竹村雅恵さん、10月には辻亮さん、11月には伊藤由紀さん。で、今もう、5月に、もうお一方、先方から、お申し出がありましたので、今予定がありますので、また、信仰の友として証を聞き合うことを続けることができるように願っています。私のも以上です。では聖歌隊、次にお願いいたします。
聖歌隊の報告をいたします。ご報告をします。5ページですけれども、書かせていただいたように、たくさんまた今年度もメンバーが与えられまして、またクリスマスには真夏前より少しずつ練習を開始しておりました。ハレルヤを賛美することができました。また9月24日は奈良県の信徒大会で、また賛美の機会を得、またこの次の21日の大阪教区の賛美フェスティバルにも